それでは、続きを話していきたいと思います。人脈を作る時の名刺の考え方、作り方なんですけれども、事業ですね、開業間もない場合というのは、とにかく情報満載の名刺を作ってください。事業というのはですね、本当に差別化しにくい商品です。ですから人間を売るっていうのが一番簡単です。最初はですから顔写真、経歴、趣味、やってたスポーツ、学歴、職歴、そういったものをですねどんどん載せていくと。で、共通点が3つ以上見つかれば好かれます。で、これはもう全国いろいろ回ってきて見てきた中でほとんどの場合に言えることですね。で、人はですね、3つぐらい共通点があるとですね、あ、なんかこの人すごい近い人かなって思うんですよ。1つだと偶然、2つだとちょっとびっくり、3つだと感動みたいな感じですね。なので、共通点を名刺の中に出していくと。で、最初は自分自身が何屋さんなのか覚えてもらうことが大事なので、パーソナリティ出したことと、あとはこの辺に強いんですよと。社労士な助成金強いんですよとか、なんか1個出しておくと。で、その1個で覚えてもらって、で、次につなげていくという考え方がいいかなというふうに思ってます。で、次、会いたい人に会う方法なんですが、すごい人に会って何かお願いしたい場合。で、これ一つ事例をお伝えします。私のですね、連載塾ではですね、まあ、毎月セミナーをやってるんですけども、外部講師の方にお願いすることがあります。で、その際、私の知り合いに頼むことも非常に多いんですけども、全く接点のない人にお願いするってことも、当然あります。例えばですね、2010年の5月ですね、お願いした FP のカンチュンドさんという方に、講師をお願いしたんですけども、この人は全く接点がなかったんです。本当に全く接点がなかった。この人は FP で投資、インデックス投資の専門家なんですが、私投資しないんです、しかも。でもこの FP としての活躍はすごいなと思って、なんかこの人に話してもらいたいなと思った時に、どういうふうに入っていったかっていうと、まずその人の本を買って読みました。で、実際にすごい面白かったんで、セミナーを受けに行きました。で、セミナーも面白かったんで、よし、コンサルも受けちゃうと思って、コンサルを受けました。で、そこまでこっちからお金を使っていくと、向こうも、あ、この人はすごい気に入ってくれてるんだな、ということで、いろんな提案をしてきてくれるんです。こういうサービスどうですかとか。で、その中で、じゃあご飯でも食べませんかっていうことになって、接近戦に持ち込んで、天才塾でセミナーしませんかという流れになったっていう感じですね。で、なので、会いたい人には一つの簡単な方法というのはですね、その人の商品を買うっていうことです。買って近づくと。何にもしないで近づくって難しいです。逆の立場で言えば、自分自身がですね、自分自身に近づいてくる人がいたとして、その時に自分の商品を買いまくってくれてる人と買ってない人がいたら、やっぱり買ってくれてる人の方に心が動くと思うんです。ね。なので、そういう感じで、もちろんなんかまあ買えばいいってもんではないんですけども、まあそういう感じで何もしないで近づくって結構難しいんじゃないかなっていうのが私の考えです。まあそれが集団から接近戦っていう方法があってですね、まあ30人とか40人とかに会ったらですね、まあ全員にこう名刺交換当然しますよね。で、名刺交換した後に、まあメールとかハガキでお礼を言います。で、個別メール、ハガキ。で、帰ってきた人、返事が帰ってきた人に個別提案として、まあ会っていくと。まあ例えばですね、たくさんパーティーとかたくさん名刺交換して、私が今やってるのはですね、名刺交換して、この人いいなと思ったら、まずすぐにお礼をメールを送って、本とかですね、CD とか、小冊子とか、その人にとって喜ばれそうなものをとにかく送ってしまいます。で、送ってしまったら、さすがに物を送ってきたらお礼が来るので、そこから、今度お会いしませんかみたいな。で、そういう提案をするという感じですね。で、そういうふうに、こう、一つずつたくさんいる中で、今度は個別戦を狙っていくというのが私のやり方です。で、あとはですね、まあ、はがきですね。はがきは私いろんなところ言ってるんで、そんなに大きな解説っていらないと思うんですが、はがきはですね、もう過度な期待をしないでたくさん出すということです。で、相手のことを覚えてますよということで、その時会った時の、まあ、会話の内容とかですね、で、その人の、例えば仕事についてとかっていうのを一言書いて送ってあげるといいのかなと思います。で、それからですね、メールコミュニケーションについてもう一つお話をしておこうと思いますが、まあ、いろんなこのね、会った後に名刺交換の後に、こう、メールを送ったりしますけども、このメールもね、その人の印象を決めるんです。例えば、漢字が多すぎると硬い人って思われます。で、逆に漢字が少なすぎると、この人、まあ、なんていうんですかね、わかりやすく言えば知的レベルが低く見えるんですね。なので、こう、うまく、こう、漢字の比率をちょっと下げるっていうのが、私は大事かなと思います。全部漢字だとやっぱりしんどいですね。あと、熟語が多すぎる文章っていうのも、好かれるっていう意味ではちょっと落ちます。まあ、なのでですね、漢字の比率を若干落としてメールを使うっていうのが非常にいいかなと。 で、あとですね、メールでこう何かですね、コミュニケーション取りたいとき、やり取りをしたいときは必ずハテナを入れるっていうことですね。意外と忘れがちなんですけど、確認よろしくお願いしますとかで終わってしまうと、向こうも返事していいかどうかっていうのわからないんですね。なので、こうハテナをつけて送るっていうのが一つメールコミュニケーションでは、まあ、大事かなというふうに思います。まあ、いろんなセミナーに、ね、参加するっていうのが一つの、まあ、やり方で、で、私たちもですね、私たちというか、まあ、私がですね、結構、まあ、いろんなセミナーに参加したり、まあ、交流会に参加したりしてたんですけども、で、私の場合はですね、まあ、東京でやってたというのもあって、とにかくこういう会が多かったんですね。だからそれは都会のメリットですね。じゃあ逆に地方都市は、そういう参加できないじゃないかっていうのがあるんですが、地方都市の場合は、ある意味では、こう、交流会開催のライバルがいないっていうことですね。なので、自分自身にやってしまうっていうのが一つポイントです。で、西塾の中の事例でも、やっぱりね、各地方都市と言われる場所で、異業種交流会とか、そういうセミナーとかですね、仕掛けた人は結構成功してます。で、一つはそれぞれの、方がですね、頑張ったってもちろんあるんですけども、ライバルがいないっていうのも一つ大きいですね。で、そういう意味で地方都市の場合は、まあ自分自身で仕掛けるっていうことですね。で、大都市の場合は誰かがやってるっていうのが非常に多いので、いろんなところに参加すると。で、私がですね、どういう時に参加したかというと、本当になんか怪しいオフ会とか異業種交流会、何でもね、本当に参加してきました。で、どういうふうにこう情報を取ればいいんですかと。これもよく聞かれるですよね。じゃあそういう交流会とかセミナーとか横須賀さんは一体ね、どういうところで情報を手に入れてたんですかと。いうふうに言われるんですが、これはですね、メルマガです。メルマガで情報を選んでというか探していました。ただですね、どういうふうにこうやってたかというと、こうメルマガをですね、300紙ぐらい取ってたんですよ。ビジネス系のメルマガ300ぐらいこう登録しておくとですね、毎日メールボックスが山のように埋まっていくんですけども、まあその中で、大概セミナーとか交流会の情報っていうのはあるんですね。で、なので、300ぐらいは確か取っていて、まあ徐々になくなっていっちゃったりするんですけども、その中でメルマガフォルダっていうのを作って、自動的にメルマガフォルダの中に入るようにして、その中でセミナーとか、交流会とかで検索して情報が出るようにしていました。全部を全部読むとね、結構大変なので、まあそういう感じフォルダ分けをして、もう本当にセミナー交流会の情報を取るためだけに、こうメルマガを取っていたという感じですね。で、数えていったら最終的に300ぐらいになっていたと。で、可能性があるものに関しては部数関係なく全部取っていました。で、そういう感じで、なんか毎日のようにこう送られてくるメルマガの中で交流会どっかないかなとか、ね、セミナーどっかないかなと。で、最初はすごいおっかなびっくりでしたよ。こういうところにね、23市でなんかよくわかんない行政書士始めちゃいましたみたいな人が言っていいんだろうかという気持ちもあったんですけども、でもですね、やっぱりこう言ったらなんかあるのかもしれないみたいな感じで参加してました。あ、そうだね、せっかくなんで言っときますけど、こう人に会いに行くとか交流会に行くとかイベントに行くとかっていう時に何もないかもっていうよりもなんかあるかもと思って行った方が絶対にいいです。で、なんかあるかもと思ったら行って、ね、何もないかもしれないと。まあでもいいじゃないですか、それは。なんか あるかもしれないっていう可能性にかけて行っただけで。ただ、どうせないかもと思って行かないっていうのがもったいない。これ何も起きないですからね。ですから、何かあるかもしれないと思って、いろんなところに顔を出すと。前向きに考える。積極的に考えるっていうのは一つポイントかなと思います。まあ、例えばなんかそういうなんかオフ会とかもですね、こうなんかこう、ちょっとプチセレブみたいな人のホームパーティーとかね、いろんなとこ行きましたけど、プチセレブのホームパーティーなんか行ったってね、どういう人いるかわかんないじゃないですか。で、実際、そういうプチセレブパーティーとかに参加させてもらった時も、結局なんかそのプチセレブな人がですね、歌を披露したりだけとかですね、なんかそういう場だったりするわけですよ。なんか高級マンションを買ったから見てほしいみたいな。そのホームパーティー開いてる私素敵みたいな人だったりするわけですよ。だから結局、ね、なんかいいことないかもしれないんですけども、あるかもしれない。で、中にはそういう、その、プチセレブのね、ホームパーティーみたいなところで会った人で、今でも繋がってたりする人いるんですよ。たまーには。でもそれもどうせ何もないかもと思ってたらやっぱりね、起きないんですよね。だそういう感じで前向きに捉えて最初のうちは行くと。がむしゃらに行くというのがいいのかなと思います。で、最初のうちはね、あんまりブランドとか考えないで、もう本当にもういろんなところに行ってしまっていいと思います。ね。で、ブランドを考えればもう3年4年経ってからでいいのかなと。で、逆に言えば、その、例えば自分40代とか50代とかでそういう場にね、行くのが億劫だ、抵抗があるっていう人。でもうまくいってなかったら行くしかないんですよ。ね、私も、もともと、そんなに社交性がね、あるかと言ったら、できるんですが、そんな得意じゃないんですよね。得意じゃないとか、まあできるんですけど、 やれるかやれないか選択権があってやらない方なんです。もう家で引きこもってゲームやってる漫画やってる方が私にとっては合ってるんです。もう明らかに。でも、こう食えてない時期はやるしかないんですね。だから、もうとにかくいろんなとこ、どんなとこでも顔出したっていうのが最初ですね。いや、まあこれどっちかというと人脈術っていうよりも営業術っぽいですけれども、それでもいろんな人に会ったからこそですね、林オフ会に会って、名刺交換したから来た仕事とか結構あるんですよ。で、それもなんかそういう林オフ会だから行ってもしょうがないかなと思っているよりも、なんかあるかもしれないと思っていく方が、やっぱりね、結果としては効果が あるということかなと、私は思います。で、それからですね、まあどういうセミナーに参加したらいいかと。ね、どういうセミナー、こう、セミナーの内容とか交流会の内容がわかんないよという場合にはですね、まあ意外、まあ言われりゃ当たり前なんですけども、まあ意外な裏技みたいのがあって、何かというと、セミナー主催者に連絡をして聞いちゃうってことですね。今ね、御社が開催している交流会出たいんですけども、どういう人が来て、どんな雰囲気ですかとかですね、何人ぐらい集まるんですかとかですね、年齢層どのくらいですかっていうのを聞いちゃってください。もうそしたらですね、どうしたら来るか分かります。なのでですね、事前に問い合わせちゃっても一つなんですね。で、主催者側の方にですね、聞いたとしても別にやがられないです。向こうとしては人を集めなければいけないので、問い合わせに関しては、やっぱりですね、ちゃんと答えなきゃいけないわけですね。ですから、こう、そういう質問に関しても結構丁寧に答えてくれます。ですから、まあ、オフ会でもですね、パーティーでも、それからセミナーでも、イベントでも、もし不安だなと思ったり、本当になんか役に立つ人脈作れるのかなっていう疑問に思ったら、主催者の方に電話して聞いてしまうっていうのが実は早道です。私は、あんまりしなかったんですけども、まあ電話がめんどくさいっていうのと結構いろんなところにもがむしゃらに出てたんで、何かあるかもしれないと思ってもう行くだけ行っちゃうみたいな感じのところがあったんで、なのでですね、あんまり聞いたりしなかったですけども、それでももし不安だなとかっていう方は事前に電話で聞いちゃうと。それも一つ方法だと思います。そこでなんか自分に合いそうだなとかって思ったら行けばいいし、あまりにも合わなそうだなと思ったら、まあやめてしまえばいいしというので事前に聞いてしまうっていうのも一つですね。まあそれからですね、こう人脈作りの、まあちょっとこうレベルアップバージョンですけども、そういうセミナー主催者と事前に連絡が取れたり、まああとは知り合いがそういうイベントとか交流会やっていたら、協賛するっていう一つの方法があります。どういうことかというと、例えば100人規模のセミナーを知り合いがやってると。そしたら、その知り合いに関して、連絡をしてですね、こう、うちでね、ご小冊子作ってるから配らせてくれ、みたいな感じで協賛させてくださいっていうのを一つですね。でも100人集めることはうちでやるの大変だけど、こう人のところに100人差し配るのはいいやと思ってる人に関しては非常になんかいいやり方です。ただ、向こうとしてもそういうなんか相乗り的なところって分かってたりしますので、あくまでその知り合いなり主催者なりが主催しているセミナー交流会の参加者にとってメリットがある提案であることがね、非常に大前提になるっていう感じですね。まあ、なのでですね、そういう協賛っていうやり方も一つはあります。で、あと、どのようなセミナーに参加すればいいかっていうことの中で、まあ、一つね、結構、抜けがちなのが、こう、お客さんの層にね、誰に会いたいかっていうのが大事っていうのを前にお話しましたけども、まあ、企業家経営者だったり、コンサルだったりとありましたけど、もう一つがですね、事業のお客さんになりやすいのが、投資家ですね。で、最近ね、本当に投資ブームですよね。FX とかもそういうのもありますけども、投資家っていうのは、最終的に会社作って、それを運営するって人たちなんですよ。で、お金をもしね、持ってない人も当然そういう中にはいるわけですけど、まあ、ギャンブルというか投資はね、儲かる人と儲かない人がいるから成り立つってもありますけども、中にはうまくいく人もいるので、そういう人と会っていくっていうのはありかなと。結局お金持ってきてたらですね、まあ不動産でも何でもそうですけども、会社を作ってうまくやりたいなって思うのが普通ですので。で、逆に言えば投資家とかは、そういった節税とかを知らない人も多いので、まあ税理士さんだったり、そういう方は、投資家向けのセミナーに行って提案するっていうのも一つの方法かなというふうに思います。それから人脈作りでいろいろ使いたいものとしてはですね、電話ですね。で、電話を使ってほしいということなんですけれども、特にですね、都会になればなるほどメールの比率が高いですね。まあ、ちょっとしたことでもメールで済ましてしまうと。まあ、それはそれで、まあ、文化としてありかなと思うんですが、ポイントはですね、お礼とお詫びは電話でするってことですね。何かしら失敗してしまったとか気分を害したっていうものはできる限りアナログ近い距離でお詫びをした方がいいと思います。電話できれば直接会ってお詫びですね。で、それがベストです。ここで メールとかで済ましちゃうと、まあまあ逃げたなみたいな感じで思われてしまうこともあるんですね。だそこはですね、なんか失敗した時にこう会いに行ったりとかですね、電話ってすっごい億劫っていうのは私もすごいわかるんですけれども、例えばその自分のミスじゃなくてお客さんが勘違いして怒ってるって場合もあるわけじゃないですか。それでもやっぱ電話したりとかね、会いに行って誤解を解いたりしなきゃいけない。でその場合にやっぱりね、それアナログな設定を取るっていうのは、ね、非常に億劫で嫌なんですね。めんどくさいし。でもそこで電話を使わずにですね、アナログでやらないと、後々もう二度と復活しないと。で割とですね、雨降って地固まるみたいなこともあってですね、やっぱり仲違いしても腹割ってですね、話せたからうまくいったっていう例はですね、結構ありますので、まあそういったですね、お詫びに関しては絶対にアナログ、少なくとも電話以上のアナログでやってほしいなっていうのが、私の人脈の中での考え方ですね。あとお礼ですね。俺もやっぱり電話ですると言ってもいます。ご飯をおごってもらった次の日とかですね。もうこれはですね、もう1分以内に電話切るぐらいの気持ちで。で、もともと電話というのは相手がどういう状況かわからないのに、いきなりかけるもんなので、まあ出ないことも当然あるし、例えば、ね、相手の都合によって忙しい時にかけてしまうこともあるんです。で、ただ気持ちを伝えるっていうのはやっぱアナログだと思うんですよ。で、まあメールで送るよりも当然電話でいいと思うので、相手が電話に出なくてもいいんです、これは。例えば、本人がいなくてスタッフの人にかかっちゃったとか、それから、相手の人の携帯にかけたけど留守電になっちゃった、全然それでいいんです。電話をかけたっていう行為が結構大事ですね。だから俺もメールで軽く済まされちゃったと思うと、まああんまり次に繋がんないってわけですね。で、そういう風にならないように、仮にスタッフに繋がってしまったら、まあ、内々先生とか内々さんに、こういう風にお礼をお伝えください、よろしくお願いしますっていいんです。そっから返事なくてもいいんです。伝えたってことが大事、電話をしたってことが大事で、同じく携帯にかけてね、こう留守電になってしまって繋がらなくて、でもその時にまあ伝言だけ10秒でも15秒でもお礼を伝えておけば十分です。返事かかってこなくても全然構わない。で、そういった感じで、お礼はとにかくアナログでするということですね。これをやらないと、どんどんですね、人が離れていくという感じですね。メールでやるっても一ついいんですけども、やっぱり電話にした方が、ほいほいね、仕事とはつながりやすいので、そういう感じでやっていくといいんじゃないかなと思います。それから紹介をお願いする方法ですね。仕事の紹介とか、まあ人の紹介をお願いする方法ですね。これも前にお伝えしましたけども、まあ一つはお願いしますって言い方をやめるっていうことですね。何々さんとかね、こういう人を紹介してほしいんですけど、どうぞよろしくお願いしますと言われるのをやめるってことですね。やっぱりね、こうお願いしますっていきなり言われると、なんで私がしなきゃいけないのって思うのが結構人なんです。中にはすごく優しくてですね、何をお願いしますと言われても、あ、喜んでやらせていただきますって人もいると思いますが、やっぱりですね、こうお願い、何をお願いしますって時に、なんで私がそんなことやらなきゃいけないのってつい思ってしまう人も多いんですよ、急に言われたら。もちろん、こういう提案があるのでとか、こういうプレゼントがあるので、こういうのお願いできますかとか、商品券プレゼントするのでとか、そういうのがあれば、また別なんですけれども、ただただお願いしますっていうのは、相手にとって負担を強いるだけなんですね。だから、その辺はこう考えを変えて、お願いすることの許可を取るっていうのを先にやります。どういうことかというと、何々さんにこれこれお願いすることは可能ですかと。何々さんに、何々さんを紹介してもらうことは可能ですかというように、お願いの許可を取るっていうことですね。それをお願いすること可能ですかって言われて、ノーって言われることもあるんですけども、まあまず、ノーって言いにくいです。ね。で、これで、可能ですか、まあ可能かどうかって、まあいいよって。じゃあちょっとこれお願いしますっていうふうな段階を踏むってことですね。で、これ、まあ地味に聞こえるんですけども、意外と結構大事で、でこれができていればですね、結構いろんなお願いができるようになると。で、こういうことってお願いできますかっていう。お願いしますじゃなくて、お願いできますかっていうと、結構ですね、いろんな人にいろんなお願いができるようになるということですね。で、あとはですね、こう、仕事の紹介をお願いするんであれば、紹介料をもらっていい事業の場合には、もうストレートに紹介料を出すのでっていう形でもいいと思います。で、あとは仕事の紹介を取るには、やっぱりなんだかんだ言って自分から出すことってことですね。で、あとはですね、紹介をしてもらった人ですね。例えば、まあ、A さんっていう行政書士がいて、まあ、その人が、まあ、B さん、っていう仕事を紹介してもらったとすると、自分がね、まあ、例えば自分が税理士として行政書士からなんか B さんっていう人を仕事で顧問でもらったと。で、その時にもちろん B さんを大事にするのは当たり前なんですけども、 A さん紹介の B さんだから ちゃんとしますよみたいなことを言うんですね。そうすると A さんを立ててるってことになるわけですよ。そうすると A さんはすごい気持ちがいいんですよね。もうその A さんの紹介だからこういう仕事でやるんですよみたいなことをやると B さんも嬉しいし A さんも嬉しい。だから仕事がまた来るみたいな。まあそういう感じですね。まあなのでですね、紹介元を大事にするっていうことが非常に大事かなと思います。それからですね、相手のために会うっていう感じなんですが、もしですね、今日アポがあると。で、これから会う人がいるって場合には、で、これ私自分自身のデスクのところに貼ってあるんですけども、今日会う人が喜ぶには一体どうしたらいいかという質問を必ず書いてあります。今日会う人が喜ぶには一体どうしたらいいかですね。まあ、今日会う人を喜ばせるにはどうしたらいいか。まあ、こういうのもいいんですけども、まあ、とにかく、一回この質問を出かける前にしておかないと手ぶらで行ってしまいますということですね。例えば今日会う人は経営者で、例えば建設業を経営している人、ね、何々さんってこういう性格の人っていうのも分かっていて、で、その人がですね、今日会う時にどうやったら喜ぶかなってことを考えていけば、おのずですね、なんか気づくわけですよ。で、そういえばなんかこういう助成金の情報欲しいって言ってたなって思えば、助成金の情報を持っていけばいいし、そういえばあそこの社長さんって甘いもん好きだったなと思えば、甘いもんを買って持っていけるじゃないですか。で、この質問をしないと、アポがあった時にただ行くだけになってしまうんですね。なので、ぜひですね、こう、会う前に、できればこう、机の前とかにね、こう、貼っとくといいんですね。今日会う人が喜ぶにはどうしたらいいかっていうのを考えておくと、まあ、少なくとも手ぶらで行くっていうことはなくなると思います。で、そんな感じでですね、さっき言った甘いもんってそういうのもいいんですけども、まあ、情報でもいいですし、まあ、とにかく相手が喜ぶものは何でもいいと。もう、形にはこだわらないっていう感じですね。で、それからもう少しですね、ちょっとレベルを上げてですね、初対面の人を喜ばす。っていう方法ですね。で、できる場合とできない場合があるんですけれども、で、もしですね、例えば、こう、顧問の問い合わせとかですね、その業務の問い合わせで初めて会うっていう人がいて、で、メールとか電話で事前にその人の名前が分かっていたら、必ずその人のことを、情報を調べておくってことですね。まあ、Google でも Yahoo でも何でもいいんですけれども、その人、例えば、ね、横須賀テレスタって名前であれば、その横須賀テレスタの名前で検索しておくと。そしたら、その人の会社とか、ね、ブログとか、Twitter とか出てくるわけですよ。そしたら、事前にその人の情報を仕入れておいて、で、それを知った上で行くと。で、そうすると、やっぱり覚えてもらえるし、喜んでもらえるんですよ。で、実際に例えば私が初めて会う場合には、いくつか調べて、ホームページを見て、こういう事業されてるんですねとか、ブログ、この間のブログ見ましたみたいな話は必ずします。で、そういうのがあると、あ、やっぱこの人はすごい自分のことを大事にしてくれてるんだなって思うわけです。なので、この事前サーチっていうのが意外と大事だったりします。これね、逆にね、やられたことがあって、これね、小塚さんはちょっと会いたいですっていうふうに言われて、ね、あったんですけども、これまでのブログ全部読んできましたって人がいて、全部ってその100とか200とかの記事の数じゃないわけですよ。もう何百ってあるわけですね。2003年からほぼ毎日書いていて、まあ、ログ残ってないとこありますけども、まあ、ほぼ残っているので、まあ、そういう意味で相当数あるわけですよ。で、それを全部読んできましたって言ったらね、もうこれはもう手厚くね、したくなりますよね。なんかそういう感じで事前にできることをやっておくということがね、非常に大事かなと思います。で、それからですね、人脈に関して、いろんな人脈を持ちましょうっていう感じですね。で、どういうことかというと、バランスいい人脈を持つということです。例えばビジネス系だけに寄っかかってしまうと、まあ、別に悪くはないんですけども、なんか、いざ、例えばなんかこう、デザインの仕事をお願いしたいときとか、こうね、自分の服装を見てほしいとか、なんかそういう話になったときに、こう、お願いができないんですね。例えば、いろんな人を知ってると、例えば横須賀さん、こう、デザイン系のこういうのできる人いませんかって言ったら私は大体紹介できるんですよ。じゃあ、これ系のこういう人でいいですかみたいな感じですね。で、自分自身もいろんな分野の人を知っておくと楽ですし、人の紹介をお願いされた時に紹介しやすい。だから、多ジャンルの人と知り合いになるってことが大事です。例えば、ビジネス系だったり、あと、マーケティングに強い人、それから、ホームページ関係に強い人ですね。で、ホームページ関係もいろいろあって、ホームページのマーケティング強かったり、ホームページのデザインに強かったり、それから SEO に強かったりとかですね。あとはそのウェブデザインができる人、それから芸術系の人ですね。そういうのを知ってる人、あとはまあコンサルタントとか会計に強い人、まあ弁護士だったりですね。あと投資に強い人とかですね。まあ音楽がわかる人とか、なんかそういう感じで、ね、ファッションがわかる人とか、というか多岐にわたる、ね、お金に強い人とかですね。でそういう人を知っておくと、まあ非常にですね、こういう人知ってるって言われた時に紹介しやすいですし、自分が何かお願いする時にもしやすい。 例えば風水とかですね、そのなんか神社とかに詳しいとか、いろんな人を知っておくと、まあ、自分自身の幅も広がりますし、いろんな人を紹介しやすいとですね。例えばね、こうね、神社のこととかでもね、こう自分で調べようと思ったら大変ですけど、そういう知り合い一人いたらで、ね、やっぱりね、なんかやっぱりすごくお願いしやすいじゃないですか。紹介もしやすいし、でそういう感じでいろんなジャンルの多ジャンルの幅広い人脈を持つということが非常に大事かなと思います。でさらにですね、もっと太い人脈にするために必要なのが、ただ会って情報を渡して物を渡してってだけではなくて、まあ一緒に仕事をするってことですね。で今度こういう仕事を一緒にしませんかっていう提案をすると、例えば私とあと税理士の三田村さんっていうのも一番最初のスタートがやっぱり一緒にセミナーしませんかというような話だったんですね。それがあるからまあ繋いできたっていうのはあると思います。最初がで結局この人ちゃんとビジネスにする人なんだなっていうのがあったと思うので、そういった感じでこの人となんか繋がりたいなと思ったら何とかして一緒に仕事をするということが大事です。私も例えば有名な人、コンサルタントとか経営者とか一緒に仕事したいなと思うから天才塾で仕事をお願いしたりするわけですね。ただただ会いたいっていうのは相手にとっても迷惑ですし、自分にしかメリットがないので、相手にとってもメリットになることをぜひですね、言ってあげるといいのかなと思います。まあそれからですね、まあいくつかあるんですけれども、まあ飲み会とかのですね、その、こう交流会とかこうセミナーとか懇親会とかありますね。で飲み会とかのポイントとかなんですけども、まああんまそんな重要なことじゃないですけども、まあ、例えば飲みすぎない食べすぎないってのは大事ですよね。まあそういうことをあんまりするよりも人との交流を図るっていう方が大事ですね。でそれからまあセミナーでのポイントとしては、セミナーで講師に覚えてもらいたいと思ったら一番前に座って質問する、これがベストです。一番前に座れば、勉強する吸収度も上がりますので、一番前に座って質問したら、講師は覚えます。これ私が講師やってるか分かります。一番前に座って熱心に聞いていただいて、質問までされれば、ああ、そういえばいたなって思います。何人の会場でも。なので、まあそういう感じにされるといいのかなと思います。それからですね、まあ細かいですね、マナーとかコミュニケーションで言えば、まああとはですね、こう人とまあ会って、ですね。まあ、ご飯を食べたり、打ち合わせをしたり、で、帰るときに、まあ、お辞儀をしてね、最後お別れすると思うんですけども、まあ、相手が見えなくなるまで見てるっていうのが私一つ考え方ですね。まあ、例えば駅とかで別れたとしても、あ、じゃあ、ありがとうございましたって頭を下げて、で、向こうの人影が見えなくなるまでは待ちます。で、なぜかというと、自分がそうなって振り返った時にもういないと寂しいからですね。やっぱりお疲れ様です、ありがとうございましたって言っても、こう振り返った時に、ああ、もういないのかよみたいな。で、求めすぎなんですけどね、これね、ちょっと。でただ、やっぱりこう振り返った時にいてくれたらすごい嬉しいじゃないですか。でそういうのをなんか、ね、抑えておくといいのかな、みたいな感じですね。で、それからですね、人によって態度を変えないってことですね。偉い人には、なんかこうね、へこへこして、そうでない人には態度を変えるみたいっていうのは、まあ、人間としてはあんまり良くないなって思うので、私はあんまり変わんないと思います。自分でこういうこと言ってるわけですから、人によって態度を変えない。権威があるからといって、まあその人に、まあこびへつらわないとかですね。人によって態度を変えない。例えば一番良くないのは、例えばその、目当ての先生、コンサルタントの先生に会いに行って、で、その人にはすごく丁寧なんですけど、スタッフには横柄とかね。まあ一番良くないパターンですね。まあそういう感じで人によって態度を変えるっていうのはやめた方がいいと思います。あとはですね、まあいくつかあるんですけれども、一つはユーモアですね。人脈を作って、広げていくために必要なことってたくさんあるんですが、その中の一つ、私はユーモアっていうのを挙げます。なんでかっていうとですね、緊迫した話だけっていうのはやっぱね、疲れるんですよ。で、私もです。セミナーで笑わせるっていうのはね、結構大変で、私自身もよーく滑ってますけど、まあそれはね、本人自身も楽しんでやってるんで、まあいいかなと思いますが、まあもうちょっと勉強もしたいかなと思いますけれども、こう人との普段の会話の中で、やっぱりね、一回ぐらいで、笑ってもらうと。で、これが非常にね、いいことかなと思います。やっぱね、固い話だけで、ビジネス話だけでも、まあ、売り上げ上がったらそれでいいのかもしれないですけども、まあ面白くないですよね。で、例えば私がいろんな人に会ってきた中で、こう、すごい人ほど、よく笑います。よく笑うし、よく笑わせようともします。楽しもうとしますね。で、それが逆に言えば余裕にも、まあ見えますし、まあ例えばですね、こう笑ったことによってその場がね、すごく和んでよかったりしますし、でそんな感じで私も商談とか、なんかいろんなね、天才塾の相談会とかね、する場合、ね、社内でもそうなんですけども、必ずやっぱりなんかね、笑えるようなことはしたいなというのは思っています。 なのでですね、会ってうまく仕事をまとめたいなと思ったら、一回笑ってもらえるような話ができると非常にいいんじゃないかなっていうのが私の考えですね。で、それからですね、まあ最後ですね、まあ一つは小さいことで怒らないっていうことですね。達観すればあんまり怒らなくなりますね。なのであんまりね、小さいことで怒んないっていうことですね。で、その嫌な人のことを考えても、その嫌な人は美味しいご飯食べてぐっすり寝てるので、なんか無駄なのであんまりこうムカつく人のことを考えてもしょうがないっていうことですね。だからあんまりこう怒ってもしょうがないっていうね、ことはあります。私はあんまりまあ怒んないし、嫌なこと言われてもその場では特にね、涼しい顔してますしね、怒らないっていうのは大事かなと思います。で、まあ、人脈作りに関していろいろ話をしてきましたけども、まとめるとですね、どういうことをしたらいいかというと、もう好かれるってことにつきます。好かれるってのはどういうことかというと、人間的に好きだと、見た目も好きだと。で、まあ人好き好きそれぞれありますから、全員に好かれるってことないんで、なるべく多くの人にいい意味で好かれる、これは媚びへつらうとかね、いう意味ではなくて、多くの人に好かれるってこと。好かれるってことは仕事をくれる人だったりしますし、笑わせてくれる人だったり、楽しい人だったりね、一緒に仕事を提案してくれる人だと思います。ですから、自分自身が好かれたいと思ったら、自分がどんな人を好きかなと、ビジネス上でどんな人を気に入るかなというのをぜひ考えてみてください。例えば話がね、面白くて仕事ができて、お金になる提案をしてくれてね、で、そういった人が好きだと思ったら、そういう人になればいいかなと思いますので、ぜひですね、人脈の力っていうのは非常にね、やっぱり大きいです。で、一人ではできないこともたくさんいればできますし、で、私自身が結構ここまで来れたのも、一つは自分自身努力してきたっていうのもあるんですけれども、途中からは、まあいろんな人に頼るようになったと。頼れることができるぐらいの余裕ができたっていうのが結構大きいと思います。それはスタッフだったり、外部スタッフだったり、まあ外注先だったり、まあいろいろなんですけども、いろんな人をね、信頼して頼れるというふうになってくると、結構人脈っていうのは大事なのかなと。ね、パワーになってくるのかなと。で、頼るっていうのも、ただ単にお願いするってことではなくて、仕事にするってことですね。人の能力、で、人柄、そこからこの人にこれをお願いしたらうまくいくんだろうなっていうのがうまくいって、その人にお金を払って、自分自身の会社にも、いいものが返ってくる。というふうな感じで、うまく人脈をやっていけると、大きな仕事が来たり、紹介率が上がったりするんじゃないかな、というふうに考えています。まあ、またですね、機会があれば、こういう人脈に関してのセミナーとかですね、本とかね、やっていきたいなと思います。それではですね、今回セミナー聞いていただいて、ありがとうございました。